昨年の11月から12月にかけまして4年に一度サッカーの世界一を争うワールドカップが開催されていたことは皆さんもご記憶に新しいかと思います。日本もアジアの地区予選を勝ち抜いて本大会に出場しておりました。本大会の日本の初戦の対戦相手はドイツ、強豪のドイツでしたが、私はその試合をドイツのケルンボン日本語キリスト教会の信徒の方、シュミットさんという信徒の方のお宅で観戦をしておりました。1点を取られた後の大逆転劇に、一緒にいた斉藤先生、という方もね、一緒にいて今日実はそこに礼拝出席されてるんですが、一緒に大盛り上がりをしたところではありますが、その時ちょっと気になってふとその信徒の方を見たんです。すると、にこやかにでも静かに、テレビ画面を見つめておられました。元は日本人でいらっしゃいますが、もう長年ドイツで暮らしていて、お子さんやお孫さんたちも近くでドイツで暮らしておられる。おそらくドイツでこのまま生涯を全うされるのであろうその方は、もう心はドイツにあったのかもしれないな。そんなところで日本が勝ったと言って点数入れたと言って大騒ぎしていいんだろうか、そんなことをふと思ったのでありました。で、週末はベルギーのブリュッセルの日本語プロテスタント教会の礼拝に出席したんですが、礼拝が終わってすぐにまたケルンに戻るために電車に乗って、だいぶ経ってからなんですが、もうケルンに近くなってからでしょうか、一緒にいた伊勢宣教師に突然メールで問い合わせが入ってきた。大丈夫か、無事かというようなそんなメールでした。どうやら試合に負けたベルギーのサッカーファンがブリュッセルの駅のそばで暴動を起こしたと。で、車を焼くなど大騒動が起こったというんです。私たちがほんの1時間半ぐらい前までいたところ、だから巻き込まれなかったかと、そんな心配をしてくださったようです。サッカーの試合に自分たちの国のチームが負けたからといって暴動を起こすという感覚はなかなか理解しがたいものでありました。で、その後スペインに行ってから帰国したんですが、飛行機が羽田に到着したのでスマホの電源を入れますと、その途端にやたらメールが連続でたくさん入ってまいりました。何事かと思ってみますと、直前に行われていた日本の第3戦で日本が優勝候補の一つであるスペインを撃破したということが分かりました。喜んでいる後輩たちに、おめでとうというようなメッセージを送りましたところ、彼らはこう言うんです。淳さん、今すぐクロアチアに飛んでくださいと。費用はみんなで出します。何をわけのわからないことを言ってるんだと思ったら、日本がスペインに勝ったことでその決勝トーナメントに進むことができた。で、その初戦の相手がクロアチアだっていうんです。なんでそこに私が行かなきゃいけないのかと思ったら、それは私がドイツに行ったらドイツが負けた、ベルギーに行ったらベルギーが負けて、スペインに行ったらスペインが負けた、だから新井が訪れた国が負けるから今すぐクロアチアに行けると、こういうことだったんです。冗談も休み休み言えというのはこういう時に使うんだということを思ったんですが、ここまでサッカーの応援に熱を入れられるということに関心もいたしました。ベルギーの暴動もそうですし、優勝したアルゼンチンのファンの中には応援をするための渡航費を確保するために家を売ったと、そういう人もいる、そんなことも報道されていました。伊勢宣教師はドイツに日本が日本がドイツ日本が勝ったんです。ドイツが負けた日から数日間ホームステイしていた家のお兄さんに口を聞いてもらえなかったんだそうです。普段特にサッカーに興味がない人も、こういう大きなイベントの時には周囲が盛り上がりますから、嫌顔にも関心を向けざるを得なくなる、そんな雰囲気になってまいります。その時に例えば、じゃあ私たちならどうかというと、やっぱり日本が勝てば嬉しいと感じるでしょうし、逆に負ければ そこまでじゃなくても、まあ残念だなと、そんな思いを抱くに違いありません。積極的に応援をしてないとしても、なんとなくではありますが、日本が負けたら、ああ、それは残念だなという感じを抱く。それはなぜなんだろうかと考えたら、やはり私たちは自分が生まれ育ったこの国であるとか、あるいは同じ日本人という、そういう意識、自覚によって日本という国や民族への帰属意識を持っているから、潜在的にそういうものを持っているからなんだろうと、そのような想像をいたします。そしてその同じグループの仲間がスポーツであれ何であれ、まあ、他のグループに勝ったんだ、勝利したんだとか、あるいは優位に立ったんだということで、自分自身がそのあたかも勝利者になったような感覚を味わうとか、あるいはそのグループ全体を誇りに思うというような、そんなことから気分を良くするのでありましょう。イスラエルの民が自分たちこそ神様に選ばれた民なんだという、そういう自覚というのは、それを持っていたというのは、他の民族との明確な違いを自らのうちに設けて、意識の上で他の民族よりも上位に居座り続けようとしていたこと、そういう感覚を持っていたということが、聖書をひも解くと伺い知ることができます。彼らのそうした意識を裏付けていたのは、彼らの神、万物を創造された創造主、すなわちアブラハム、イサク、ヤコブの神が唯一にして絶対の神であるという、そのような確信です。この唯一にして絶対の神様に自分たちは選ばれたんだ、それを示していたのが、それを約束していたのが律法でありました。彼らは律法を神様との契約として受け入れ、このことを通して神様との結びつきを確かなものと、自らのうちに確かなものとして感じていたに違いありません。ですから律法こそ彼らにとっては守るべき砦でした。それは彼らにとって誇りでありました。しかしキリストは律法を新しい解釈で人々に示し直しました。それまで何をしてはいけない、これをしてはいけない、あれをしてはいけないというような禁止のオンパレードだった律法が、キリストはによって互いに愛し合いなさいという一言で表されるようになったんです。細かく具体的なことが何かということはあまり示されない、いちいちいちいちこういう場合はっていうようなことは示されない。ただこういう時はこうしてあげるといいよねとか、こんな時は手を差し伸べてほしいんだよねというような、私たちが日常生活の中で感じるさまざまな望ましいと思うことを具体的にみんなでやっていこうよと、それを行うことでみんながハッピーになれるねということ、それこそが最も大切なことなんだ、それは神様が望まれているからだということをイエス様は示したわけです。みんながいいと思うことにもかかわらず、でも私たち人間の厄介なところは、そういう新しい教えを含めて新しい価値観というのはすぐには受け入れることができないというところでしょう。ましてや自分たちが信じかつ固くなに守ってきたものを変えるというのは簡単なことではありません。しかもそれをこの世的には田舎から出てきた貧しい人が、見下していたような人が言い出したとなれば、なおさらのことだったと思います。人間のプライドはいくらつまらないと言われようとも、やはりそういうものなんです。このプライドのようなものは不思議で、一度味わわせると、もともと持っていない人にまで元から持っていたかのような錯覚を伴いながら伝播してしまう、そんな性格も持っています。コリントの教会の信徒たちは、もともとは社会からつまはじきにされるような人たちから始まったようです。金持ちがいたわけでもないし、社会的に地位が高い人がいたわけでもない。まして学者のような人たちにとっては、十字架の死から復活した そんな物語は到底受け入れられないと、そういうものだったに違いない。でも虐げられている人たちにとっては、キリストの物語は、その教えはまさに大いなる励ましであって、喜びと感謝への導きでした。ですから初期の教会には位の高い人や裕福な人たちではなく、逆に社会的な地位の低い人、貧しい人たち、そういう人たちが集まってきて構成されていく。ただいつまでもそうとは限らず、コリントの教会でもやがて金持ちや社会的な地位の高い人たちも加わってまいります。そしてなぜかそうなると、こういう人たちが中心になっていくんです。その時、本家とも目されるような言い方がいかにも日本的でありますが、ユダヤ人キリスト者と呼ばれるような人たちが現れる。その影響を受けるとどうなるか。単純です。福音がもたらされた時の純粋な感動や喜びではなくて、本来自分たち異邦人は加えられないはずだった輪の中に入っていけるということに喜びを感じる。そのためには最初に味わった喜びや感動が打ち消されるようなことになっても、新しい魅力と感じたものの方に流されていく。ここでは例えば具体的には十字架の上で死なれたイエス様が、その死によって私たちの罪を清め、あがなってくださったという、その福音を純粋に信じるのではなく、確かに十字架の死による罪のあがないと救いというのを信じることは信じるけれども、古来守り通されてきた律法をないがしろにはできないから、最低でも割礼ぐらいは受けなさいという説得を受け入れるというようなことが起きる。ただ信じればよいというキリストの約束は、こうして条件付きにされた瞬間、台無しになってしまいます。条件がついたらただ信じるだけではなくなるからです。でも人間は目に見えるものが大好きです。分かりやすい方がいいに決まっている、そう考えます。ですから何か印を得ることで自分が救われたと感じたくなります。そこに属することを喜んで、自分も高められたような気になる。でもそうなると、いつの間にか目に見えるもの、この世的なもの、所属グループ、そこにいる自分、そういうものに、そういう事柄に頼るようになります。でもそのことにも気づいていない。あるいは救われるためにはただキリストを信じればよいという、その福音を逆手に取るようにして、信じれば全ての罪が贖われるのだから、今はどんなに罪を犯してもいいんだ、都合の良い解釈をし始める者たちが現れます。確かに罪は贖われますが、それは罪の自覚と悔い改めがあってこそ恵みとなるんです。確信犯的に罪を犯す者は、罪の自覚をそもそも持っているのかと、そのように問わねばなりません。罪の自覚がないから平気で罪を犯し続けるんじゃないか。だとしたら、たとえ罪が贖われたとしても、その贖われた罪の自覚がなければ、それは意味を持たなくなるのではないか、そのように考えます。最大の問題は、罪は贖われるというその知恵を得たことで、その知恵に頼り、その知恵を得たことを誇っているということです。ですから本当の意味でのキリストの贖いの恵みに気づくことができていない。ただ単に知恵を得た自分を誇っているに過ぎないんです。キリストが最後の審判の時に何かを基準にして審判するのか、いろいろと考えるわけですが、それは私たちは到底計り知ることはできない。ただそれは決して目に見えるものでもないし、事柄でもないはずだと、そのような想像をいたします。私たちに計り知ることができないのですから、すなわち自分自身を含めて人間やこの世的な何かではないはずです。ですから人間やこの世的な何かにすがっても、私たちにとっては何の意味も持たない。それは私たちを救いに導かない。 そうではなくて、私たちは本当に小さな無力なものであるという、そんな自覚を持ちながらも、それでも神様はそんな私を愛してくださっておられるんだ、私たちはだから生かされているんだ、そのようなことをちゃんと覚えて、私たちは希望を持って歩むことが許されているという、その喜びと感謝を持って、この命を導いてくださり、終わりの時には永遠の安らぎの門に導いてくださる方を信じていくこと、これこそが私たちに求められていることなんだということを知りたいと思うんです。私たちは人間を誇りません。この世の目に見えるものを誇りません。私たちは私たちの主なる神様を誇るんです。お祈りします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。誇る者は主を誇れ、その御言葉に導かれて、この新しい週も歩んでいきたいと思います。どうぞ私たちの手を引いてください。そしてそのためにも一人一人の健康を守り支えてください。一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。